西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。最近妊活という言葉をよく耳にしませんか？妊娠の妊、活動の活、一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味があります。まさに妊活中のあなたに届けていく20分間です。この番組ではゲストをお迎えし、テーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきます。お話を進めていただくのはスペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンの法人代表であり医学博士のアンディさんです。アンディさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日のテーマは2020年の振り返りと2021年の展望です。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。
明けましておめでとうございます。
1月3日、
はい、
はい、年が明けていい年にしたいですね。西村かなほです。よろしくお願いします。
はい、アンディです。よろしくお願いします。
お願いいたします。さて、まず年が明けましたが、
はい、
この番組ですね、放送がスタートしたの2018年の1月7日なんです。
はい、
ということは今年は何年目？
4年目に入りました。
はい、です。そして昨年の、放送12月27日の放送かな、ゲストでご出演いただいたのが市中水明士、大園愛理さん、
はい、
はい、ゲストに2週にわたってご出演いただいたんですが、
はい、
来年すごくこういいおしゃべりの年いいわよって、ね、この番組の、はい、ことを
もっとしゃべらないといけないですね。
そうですよ、
はい、頑張ります。
頑張りましょう。お願いいたします。
はいはい、
さてではですね、まず、はい、昨年2020年、はい、まあ、いろんなことありましたし、はい、妊活についての部分もいろんなこう動きがあったと思うので、
ね、はい
はい、1月、昨年の1月からですね、順にいろいろ振り返っていきたいと思います。
は
い、
そうですね、
はいはい、
まあ、まず1月2月からですね、まあ、やはりそのコロナ禍が起きて、ちょうど、まあ、私がいろんな海外出張してた頃なんですよね。でまあ、やっぱりこう多分ね、出国入国は厳しくなってくると予想してですね、ギリギリまでですね、いろんな国に行ってきたんですよ。香港とか中国に行って、それからベトナム、韓国、ギリギリまで行って、3月の頭ぐらいまでは出張してきたんですね。
はい、
でその後も入国禁止になってしまって、で、まあ、海外には行けなくはなったんですけども、
はい
はい、っていうのがありましたね。で4月の、1日ですね、で日本の生殖医学会から声明があって、
はい、
コロナに対してですね、やっぱりその不妊治療の、施設に対してですね、声明があって、不妊治療の患者さんには延期の選択肢を出してほしいという、まあ、声明がありました。
はい、
はい、やっぱりそのコロナの感染によって何が起きるかわからない、まだ不明のことは いっぱいあって、まあ、できることであれば治療を延期してほしいということがありました。はい、でまあ、その同時にですね、まあ、弊社の本社の、まあ、チーフサイエンティフィックオフィサーの、カルシモンからもコロナが妊娠に対する影響について発表がありました。
はい
はい、この講演の中でですね、まあ、その当時はまだ症例が一番多かったのは中国だったんですね。
はい、
ですからまあデータもほとんど中国のデータだったんですけれども、まあ、そこでまあ結論じゃないですけど、まあ、大体傾向が見えたのは妊婦の感染によって、そう、垂直感染のリスクは 確認できなかったということですね。データによって、うん、
垂直、お母さんがコロナにかかりましたと、
はい、
その時にお腹の中にいる赤ちゃんには影響が
ないがあるとは確認できなかったので、まあ、おそらく今でも似たような結論は出されてはいると思うんです。はい、ただその、まあ、じゃあ、妊婦さんがこうコロナにかかって、で、まあ、どんなリスクがあるかって実際の症例を見るとですね、妊娠高血圧腎症、それから前期の発水、それから重毛膜の羊膜炎っていう症例が見られましたね。はい、あとはもちろんですね、その新生児がもし感染した場合は敗血症とかそういうような症例も見られましたので、はい、まあ、垂直性感染は確認されなかったんですけども、ただまあその妊婦とか新生児が感染したらやはりこちらの、まあ、リスクがあるということが分かりましたね。はい、で、まあ、5月に入ると緊急事態宣言ですね、
はい、
自粛して、テレワークが始まってですね、まあ、弊社もテレワークはその頃からですね、週4週3ぐらいのテレワークにしましたね。やはりその通勤の頻度を減らすとか、そうですね、あとまあ会社にいる人数を減らすとか、そういった措置を取りましたね。
この頃からこう先生方のこう学会って今までやっていたものも、
はいはい、
まあ、クローズになって、ええ、でウェビナーにこう、
そうですね、
ウェブをつないで、オンラインで学会をするっていうのもこのあたりからはもうスタートしたんですか？
そうですね、そうですね、まあ、実は2月の学会もキャンセルされて、で8月に変わったりとか、あとは今年の学会ほとんどオンラインでやりましたね。はい、まあ、あとは訪問ですね。今までこう先生方に訪問したりは、したんですけども、はい、ほとんどズームに変わったりして、面白いことにですね、こう今まで先生にちょっとズームの会議しましょうってなかなか言えなかったことが言えるようになって、場合によって先生からいやもう来ないでズームやろうよということがあるんですね。はい、やっぱりこう、まあ、携帯が変わってきたなという感じですね。はい、で、あと6月に入ったらですね、弊社の本社のスペイン含めて、スペイン と、アメリカとペルーですかね、ブラジルあたりはコロナの検査を始めて、
はい
はい、バイオロジカルパスポートっていうのがあるんですけども、そこでですね、PCR 検査と抗体検査両方行うことによって、例えばまあ抗体 IgG 持ってると抗体持ってるから、免疫持ってるよということで、心配がないとか、もしくはその PCR が陽性になったりするとか、そういったことで、例えばこうワークスペースのですね、この社員だったらそこまで心配がない、この社員だったら感染中だから、まあ、会社に来ないでほしいとか、もしくはその病院にかかってくださいとか、そういうようなアドバイスができるような検査を始めましたね。でそれと同時にですね、愛知ジェノミクスのエンプレイスという検査が、始まったんですね。まあ、海外なんですけれども、今までの PGTA 検査ですね、肺の生検をして、細胞をいくつか取り出して、中の染色体は正常か異常かというのの検査があったんですけれども、今でも 2,3 部でですね、認証研究 が進んでるんですけれども、まあ、弊社の、まあ、エンプレス検査というのは培養液だけで中の染色体の状況を調べる検査ですね。で、まあ、ちょっと学会のガイドラインとかもあって日本ではまだ展開してはいないんですけども、はい、6月に、まあ、海外の、アジア含めて台湾とか他のアジアの国とかも含めてですね、実施し始めました。
はい、
はい、そうですね、あと9月にですね、菅総理が就任して、不妊治療の保険適用という話題が出ましたね。
そう、これは、
はい、
もう多分不妊治療をね
考えられている、もしくは実際にあの治療に取り組んでいる皆様、
皆さん受けやすくなるんですよね。
わーっていう、
はいはいはい、
っていうの、やっと時代が動いてくれたみたいな、
そうですね、うん、そう思う、まあ、方もいればですね、実は反対されてる方もいるんですね、
はい、
で、まあ、割とですね、こう不妊治療の先生が賛成する方が少ないっていうのがあって、で、まあ、いろいろ話を聞いてみたらですね、まあ、特にこう例えば保険適用の病院だったら保険適用の項目しか実施できないですね、で、自由診療だったら自由診療の病院になって、で同じ病院の中でこう自由診療と保険適用の項目を両方やると混合診療になって、それは違法になっちゃうんですね、ですから例えば弊社のいろんなエラ検査とか自由診療の部分になるので、もし全ての IVF クリニックが保険適用になると検査ができなくなってしまう懸念もあるんですね、まあ、そこはまあこれからの課題にはなるかと思いますね、はいはい、でまあ、11月に不妊治療の助成金を引き上げる方針が出ましたので、はい、で具体的にこう令和4年度からですね保険適用 の予定も出てきましたので、はいはい、これからもっと助成金の部分も期待できるかなと思うんですね、
はい、昨年はその、まあ、特に不妊治療の保険適用の話題とかが出たりとかして、はい、テレビのニュースなんかでも不妊治療っていう言葉が結構出てきたなという印象が私はあったんですが、アンディさんもそのあたり感じられました？
感じますね、うん、はい、たくさん出てきて本当に Google の検索でも、多分検索数がたくさん増えてきてると思うんですよ、はいはい、
もちろん今まで不妊治療されていた皆様もなんですが、そうじゃなかった方々、それから男性の皆様とかも、はい、不妊治療っていう言葉が実はすごく身近に感じられる時代が今年さらにこう大きくなるといいかなっていうのは私は個人的に思うんですが、
そうですね、まあそうですね、年末の番組でもですね、こう男性から の何でしょう、理解が足りないっていう話があったんですけども、まあ、確かにこれだけ話題が出ていると、まあ、男性の皆さんももっと注目するんじゃないのかなと思うんですね、
はい
はい、そして昨年の12月に、
はい、
弊社 のジャパンのオフィスもコロナの検査を始めました、
はい、
PCR 検査と抗体検査、まあ、以前も精密検査でして、まあ、主に企業には提供したいなと思いましてですね、はい、まあ、両方検査することによって、もちろんその単品検査もできるんですけど、両方検査することによって例えばこの人は今感染中、もしくは全く無感染、
はい、
それから感染したんですけど今はもう治って、で抗体も持ってるから感染するリスクはあんまりないというような、うん、区別ができるんですね、
はい、
そういった検査をもしご興味ある方は会社にご連絡ください。
妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれ、前半では、昨年2020年を振り返りましたが、アンディさんと一緒に今年2021年の展望についてお話ししていきたいと思います。さあ今年どんな風な動きがありますでしょうか、アンディさん。
そうですね、うん、まあこれは完全に私の予想なんですけれども、はい、コロナに関してですね、ワクチンの接種は、一般化になって、うん、コロナの感染状況が抑制されると読んでます。
これは本当に
と信じてます
信じましょう
信じましょう
信じたい、
うん、はい、まあ第4四半期からですね、イギリスとか含めて、まあ、いろんな国がですね、年配の方の接種が始まったので、
はい、
まあ、今年は一般化にはなってくるかなと思いますね、はい
は
い、
アンディさん、オリンピックはどう思われます？
オリンピックはできるんじゃないですかね、はい、楽しみにしてますので
そうできたらいいですね。
そうですね、はい
はい、その他にも今年の展望ございますか？
そうですね、あとは今2サンプルで進んでいる PGTA の臨床研究がですね、だいぶデータが集まってきて、その妊娠に対する有用性も確認できたので、
はい、
今年はいつになるかわからないですけども、さらにオープンになる、うん、というふうには考えられると思います、
はい
はい、 それからですね、まあ、もちろんその去年の、まあ、菅総理がその不妊治療の保険適用の話からですね、はい、不妊治療の助成金の拡充も4月から期待できるんじゃないかなと思って、各自治体がですね、まあ、住んでるところによってこう助成金の幅が違うんですけども、まあ、ただ全体的には上がってくる方向性にはなるかなと思いますね、はい、
これはでも本当に大きい世の中の動きになるかもしれないですね。
そうですね、もっと受けやすくなりますよね、はい、
そしてさらに今年2021年のアイジェノミクスの展望は安藤さん、はい、ありますか？
そうですね、で今アイジェノミクスのアジアに3つの子会社があって、一番最初の日本ですね、
はい、
それから台湾、それから中国、はい、広州というところにあるんですけど、クイって書く広州ですね、はい、で、実は去年の、まあ、第4四半期ぐらいからですね、韓国とベトナムの支社の立ち上げも始まったんです、はい、で、まあ、韓国もほぼこう終わってですね、で多分2月3月ぐらいから運営できると思います、でベトナムの方はまあ第2四半期、はい、まあ、4月ぐらいからですね会社も発足できると思いますので、楽しみですね。やっぱりその東南アジアと含めて今までは東北アジアですけども、東南アジアのサービスも患者さんに提供できるっていうことは、まあ、今年としては大きなイベントであると思います、
はい、そしてその韓国とベトナムにも視察に行けるようなことが、そういうね、昨年はもう海外に行くとかっていうのはもうとんでもない話でしたけど、今年はそのコロナがもしかして収まって航空事情とか、
はいはい、
うまくいけば行ったり来たりが、
そう願いたいですね、そう願いたいですね、
できるようになったらぜひその韓国とベトナムは、はい、アンディさんは視察に行きたいんじゃないですか。やっぱり
行きたいですね去年の3月にギリギリベトナムに行ってきたんですけども、
そうなんですね、
あれから海外ずっと行けてなくて、はい、ぜひ行きたいと思いますね、
はい
はい、
そんな感じでこう世界にどんどん広、アジアにも世界にもどんどんアイジェノミクスが広がってるっていうことなんですね。
そうですね、もっと患者さんに近いところでサービス提供したいと思います。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える、
エラ、
エマ、
アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
さてお時間となりました。今日はアイジェノミクスジャパン代表の理学博士アンディさんと一緒にお届けしました。この番組は毎週月曜日夜9時から再放送をお届けしています。またラジオライブラリーによる配信も行っています。 FM 西東京のラジオライブラリーページからお聞きください。それでは来週同じ時間にお会いいたしましょう。この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。